1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はネットフリックスで再度注目を集めている宇宙 SF 小説三体、この中で描かれている惑星探査、太陽系以外の地球みたいな惑星を探査する研究、これがなんと小説が書かれたタイミングで今の最新の研究を未来予知してた、そんな描写まで出てきているっていうところで、若干小説のネタバレが含まれる、ネットフリックスの内容はほぼ含まれない、そんな状態のお話で科学解説しておりますので、今回ぜひチェックしてみてください。今回の連載の記事、集英社のウェブメディア読みたいの週刊ランキング1位となっております。こちらもぜひ注目してみてください。どうぞ。2024年3月26日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1264話目を迎えるというところで、基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ちなみに昨日のエピソードだと、23日に巨大フレアが発生して結構やばかったっていう話を、速報的にお話しさせていただいたのと、そのフレアの木星に対する影響とか、もうちょっと広い話まで拡大してこう研究紹介しながらお話ししたので、こちらぜひチャンネル登録しながら聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、今回何のお話をするかというと、僕が集英社のウェブメディア読みたいで連載させていただいている連載内容、先週の金曜日に公開されたものですね、お話ししていきたいと思います。タイトルはネットフリックスで再び大注目の宇宙 SF 小説三体、その宇宙ネタを徹底解説というところで、これね、これまで宇宙話を聞いてきた人たちだったら、あの研究ってこうやって解釈できんだってかなりワクワクするし、単純に宇宙に関するネタとしても面白いと思うので、三体見てない人も楽しんでいただけたらと思っております。はい、ということでですね、いかがですか？ネットフリックスの三体。僕がもう散々ポッドキャストで喋ってるから、もしかしたら見た人もいるんじゃないかなと思うんですけど、面白いですね。僕は土曜日で一気見しました。で、これ僕はゲームオブスローンズっていう、今回の制作に入ってるチームが作ってたドラマがあるんですよ。そのドラマがめちゃめちゃ好きだったので、その派生で見ている感じもちょっと面白かったなっていうのが個人的にはあります。でですね、この三体、中国初の SF 小説で、もう2000年以降で一番ヒットした SF 小説と言ってもいいぐらい、世界的にね、2900万部だって、世界中でえげつないですよね。で、その中心にあるのが宇宙なんですよ。で、もう三体の宇宙描写、特に小説の本はもう圧巻で、この作者の人は、本当科学めちゃめちゃ詳しいなっていうふうに思うぐらい。僕も宇宙の研究しててってなったけど、これをここまでこうストーリーに入れ込める。だストーリーの中で、そうやってこう、人がその宇宙をこうやって感じるみたいなのを、こんなに描けるのはすごいなっていうのを感じさせられましたね。それこそ先週のエピソードとかだと、宇宙背景放射っていうのが出てくるよとか、あとは、セチとか。セチっていう地球外の知的生命体を探すっていう研究。このあたりも紹介したんですよ。で、今回何の話を紹介するかっていうと、惑星探査ですね。今回、この三体っていう小説の中には、で、キーになるのが、やっぱ惑星なんですよ。宇宙 SF、異星人が攻めてくるぞっていう、そういう話になってくるので、その人たちの拠点になっているような場所、 っていうところのお話が結構重要なポイントになってきます。で、これそもそもタイトルになってる3体っていうのは、これ英語のタイトルにすると3 body problem なんですよね。日本語訳すると3体問題。これはなんかこう太陽みたいなでかい星が3つあって、これらがお互いの周りをぐるぐる回ってる。で、お互いが引き合って、お互いが引き離し合ってっていうのでぐるぐる回るから、この3体問題っていうのはなんかこう軌道が読めないっていうような、まあそういう性質を持っているのが特徴だったりするんですね。で、まあそんな中で、そもそも30連星なんてあるのかいというふうに思った方もいるかもしれませんが、これあるんですよね。30連星っていうのは結構あるし、で、なんなら僕が当時 NASA で研究していた研究内容、研究対象の天体っていうのは4つの恒星がぐるぐる回ってました。いわゆる40連星ってやつですね。で、この研究の中で太陽フレアよりもさらにでかい、なんかこう100倍以上でかいスーパーフレアっていうのの話ポッドキャストでしましたけど、この研究対象となってた40連星っていう星のフレアの規模っていうのはこれ1000万倍とかだったんですよ、太陽のね。えげつないですよねそう、そのぐらいの規模の爆発を見ていたりしたから、なんかこう3つの天体がぐるぐる回っているっていうところだけじゃなくて、さらにそういう近いところでぐるぐる回ってる天体とかは、まあ、フレアとかを起こしやすかったりするとかで、かなり危険な状態を示すこともあったりするっていうので、なんか太陽みたいな星って単体であるってみんなこう頭の中で思い浮かんでいると、3天体がぐるぐる回っているみたいなね、そんなところが結構まずビビッとくるんじゃないかなと思いますね。で、これNetflixのドラマの方には一切影響のない話で、小説のに照らし合わせると若干ネタバレみたいな感じになるんで、もし小説の内容でも、ストーリーの根幹には全然響かないんですけど、その小説のネタちょっと気になるなっていう方はここで一旦止めていただくのがいいかなと思うんですね。で、まあドラマの人は大丈夫です。ドラマの人はここほぼ触れられてなかったんで。で、その三体問題っていうので注目されているところ、これがまあその三体問題の中にある惑星のお話が出てくるんですね。で、今惑星、太陽系以外の惑星ってこれまでで5500個見つかってるんですよ。で、しかもこれって初めて見つかったのは29年前、1995年で、そこからゆっくりと発見数が増加してきた中で、10年前はわずか750個だったと。で、そこから観測技術がめちゃめちゃ発達してきて、なんと今このタイミングだと10年間で5000個近い数が見つかって、合計5500というところになってきているわけなんですね。で、この研究が加速したのが、さっき言ったみたいに10年前なわけですよ。ただ、この3体のストーリーが描かれているのは、2008年から2009年、2006年から2008年か、なんですよ。この時期、つまり、太陽系以外の惑星を探査するっていうミッションが大きく描かれる前、このミッションがバーッと加速する前の段階で小説書いていて、その中で宇宙人がいる惑星系ってどんな感じなのかなっていう、そういう研究が行われたんですね。で、その中でこんなところに地球外生命体のいる惑星があったらいいなっていうところに、こう宇宙からの侵略の元みたいなのが小説の中で設定されてるんですよ。それがこれ4光年先にあるアルファケンタウリって呼ばれる星系ですね。で、このアルファケンタウリっていう星系があって、星のこう連星系があって、これが30連星なんですよ。で、これが30連星になっていて、で、なんと 小説のストーリーの中でもこの三体星人が来る星っていうのがプロキシマケンタウリ、このアルファケンタウリの中に含まれている星の一つの周りにある惑星だと言われてるんですね。そういう設定になってます。4光年先で、そうしたら、まあ、その当時、つまり小説を書いた時はその惑星って見つかってなかったんですよ。見つかってなかったんだけど、なんと2016年、つまり小説がリリースされてから2008年までにリリースされて、その8年後、なんなら最初に書いた時からで見たら10年後ですね。そこでなんとプロキシマケンタウリに惑星があることが発見された。つまり三体の中で精密に科学描写を書いていた結果、なんとこの作者は小説の題材として未来予知をしていたっていう状態なんですよね。これはものすごく僕はテンション上がりました。なんか小説読みながら、あれみたいな、なんか当たり前のように書いてるけど、あれ作ったタイミング、ええってなって、そのぐらいね、ワクワクするポイントが含まれてたりするので、まあ、それだけしっかりと科学的な事実っていうのを抑えてる研究が含まれている作品になってるので、これはぜひ皆さんにチェックしていただけたらなと思ってます。三体こんな感じで科学描写かなりがっつり入ってるので、 SF 宇宙 SF 好きな方は要チェックでございます。はい、ということで三体の大好き度合いが溢れた回だったと思いますが、このね解説記事、あの読みたいっていう集英社のウェブメディアで連載させていただいた中で公開してるんですけど、なんとこの読みたいっていうメディアの週間ランキング、今ネットフリックス解説記事1位となっております。初めて1位取りましたね。こんな嬉しいことないなと思って、なんかやっぱ時流に乗るって大切なんですね。だからここからいろんな方に見ていただけるような記事またどんどん書いていこうと思ってるんで、ぜひ皆さん、あの過去の連載記事とかこのあたりしっかりとカバーしていただけたら嬉しいなと思ってます。で今回でね、初めて連載やってんの知ったよっていう人もいると思いますので、その初めて連載やってんの知ったよっていう方はですね、ポッドキャストでも定期的にあの連載の記事出たら解説してますので、それで面白いなと思ったらぜひ連載の方も覗きに行ってもらうとかっていう感じで、文字も音声も楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。